本当に来月シミト先生ご夫妻にお会いするのが楽しみですね。はい、それでは聖書をお読みいたします。創世記一章一節から五節までです。創世記一章一節から五節まで、聖書の一番初めのページをお開きください。お読みいたします。はじめに神が天と地を創造された。地は暴漠として何もなく、闇が大水の表の上にあり、神の霊がその水の表を動いていた。神は仰せられた。光あれ。すると光があった。神は光をよしと見られた。神は光と闇を分けられた。神は光を昼と名付け、闇を夜と名付けられた。夕があり、朝があった。第一日。今日はこの箇所から、はじめに神が天と地を創造されたという題目で、工藤先生に説教をお願いいたします。
皆さんおはようございます。それでは一言お祈りしてから始めたいと思います。愛する天の父なる神様、今日もこのようにして御前に集まり、主の御言葉から聞くことができることを感謝いたします。どうかこの言葉をあなたご自身がお語りくださって、御霊様が豊かに照らしてくださることでよくわかるように、そして受け取ったならこれに従って歩むことができるように、最後まで御霊様が助け導いてください。この時を主にお委ねして、愛するイエス様の皆を通してお祈りをいたします。アーメン。4月から約半年間ですね、私たちはローマ人への手紙から聞いてきました。そこでは私たちが行いによってではなくて信仰によって義とされるということ、神様に受け入れていただけるんだということを教えられてきました。いわばそれは私たちの救いの原点について教えられてきたところであります。そして今日から今年度の残り半年間は旧約聖書に移りまして、創世記から聞いていきたいと願っています。この創世記は全部で50章もあるんですね。非常に長い章ですので、全てを見ることはできません。今回は特にですね、1章から11章までのところ、ここはいわゆる原初詩と呼ばれるんですね。原初詩っていうのは原材料の原に始まりの章ですね。そして歴史の詩と書いて原初詩と呼ばれるところであります。この11章までにはさまざまなことの始まりについて教えられているので、原初詩と呼ばれるんです。ここにはこの世界の始まりのこと、また私たち人間の始まりのこと、家庭と結婚の始まりのこと、仕事の始まりのこと、文明と民族の始まり、国家の始まり、そして罪の始まりというあらゆる始まりが書いてあります。私たちの日常生活にとって非常にこの基本的となる事柄の根本が教えられているということを言えるんですね。アブラハムとサラのもとにですね、ハガルという一人の女奴隷がいたのを覚えていらっしゃいますでしょうか。彼女はある時サラにいじめられたことがありました。そして家を飛び出したんですね。彼女が荒野の中をさまよっている中で、神様はこう声をおかけになられました。あなたはどこから来てどこへ行くのか、あなたはどこから来てどこへ行くのかと、 このように声をかけられることで本来歩むべきところへと彼女を戻されたのです。同じように私たちがこの自分がどこから来てどこへ向かって歩んでいるのか、このことを知らないならば私たちの存在そのもの、また日々の歩みは誠に不安定なもの、荒のような危ういものになってしまうことになるんです。今日はまずこの世界が神様によって作られたという始まりのことを見てまいります。それによって本日私たちは自分がどこから始まったものであるのか、そして間違いなく完成へと向かって歩んでいるんだということをご一緒に教えられていきたいと願っているところです。それでは一章の一節をもう一度読みいたします。一章の一節、はじめに神が天と地を創造された。はじめに神が天と地を創造された。この一章一節は創造記事全体の表題になっています。創造全体をまとめて一言で言うと、はじめに神が天と地一切のものを創造されたということです。もしどなたかがですね、神様なんて本当にいるんだろうかと、いないんじゃないんだろうかと、それを知りたいと思って聖書を手に取ったとします。そして1ページ目を開くとこの言葉が出てくるんですね。ここは神様がいるかいないかということを論じているのではないんです。聖書はいきなり神様の存在をはっきりと宣言することから始めているのがわかります。つまり読んでいるものをいきなり神様の御前へと引き出す言葉で聖書は始まるんですね。私たちが物事を考える順序は、まあ、通常であれば自分の存在から出発して、その上で神様がいるかどうかということを考えるものではないでしょうか。まあ、いわば自分という確かさがまずあって、そこから神様の存在は確かなのかと問うていくんですね。しかし今日の箇所はそうではありません。あなたが存在しなかった時にも、そしてこの世界が存在しなかった時にも、まず神様が存在しておられたんだということを教えているんです。確かなのはあなたではない、また世界でもない、唯一まことの神様、創造主だけが唯一確かな存在であるということを教えているところであります。考えてみれば私たち個々の存在というものは本当に小さなものです。この長い長い創造の歴史から見るならば、本当に一瞬のこと、この人生は命だっていつ終わってもおかしくないような、まことに不確かなものと言えるのではないでしょうか。もしです作り主が存在しないということになるならば、私たちは偶然に生まれたものに過ぎないということになります。生まれなかったとしても何の不思議もないような自分、つまりあってもなくても良い存在ということであります。しかし聖書はそうではないんだと、まず確かなる存在がおられて、このお方が世界を創造することによって一人一人の命は作られたんだと教えているんです。このことのゆえに私たち一人一人の存在が本当の意味で確かなものとなることができる、この人生が尊いものであるんだということを確信することができるようになるんですね。この一章一節の始めにという言葉、始めにという言葉は、まあ、時間的な始めということも表すんですけれども、存在の起源を表す言葉が用いられています。存在の起源、つまり私たちがなぜ存在するのかということをここは教えているんです。私たちの存在の起源というのは、神様が目的と意思を持って創造したこと、それがあるので今あなたは存在しているのだと創世記一章一節は教えています。この世界の自然科学というものは、私たちの世界の成り立ちを突然変異と自然淘汰という、まあ、いわば偶然の重なりの結果だと考えるんですね。 しかし全てのことを偶然のみ物質のみで説明しようとできたとしましょう。それでは人は人として生きていくことができるのでしょうか。昔ですね、アマラとカマラという少女がいたのを覚えていらっしゃるでしょうか。あの狼に育てられた少女って言ってね、アマラとカマラという2人の少女がいました。彼女たちは自分が狼だと思い込んでしまうことによって、人間ではなくて狼のように生きるようになってしまったんですね。同じように私たちが何の目的もなく偶然存在すると思ってしまうならば、やがては人生に絶望して生きることをやめてしまうか、そうでなければ動物のように好き勝手に何でもしていければいいんだと、そういうふうになってしまうのではないでしょうか。エペソ人への手紙1章4節から5節に、私たちの存在の目的が次のように言われています。エペソ人への手紙1章4節から5節をお読みいたします。すなわち神は世界のもといが据えられる前から、この方にあって私たちを選び、御前に聖なる傷のないものにしようとされたのです。神は御心の良しとするところに従って、私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと、ご自分の子にしようと愛をもってあらかじめ定めておられましたと言われています。神様のご計画は私たちに命を与え、神様の子供とすることをあらかじめ定めておられました。子供とすることによって十分に愛されたものとなること、そしてその愛を受けたものとして他者を愛するということを通して神の栄光を表す存在となるために私たちは作られました。この目的に沿った具体的な歩みが私たちの一日一日であるということなんです。聖書が神様の創造を教える目的というのは、私たちが自分の存在の本当の意味と目的をしっかりと知った上で、それに従って日常を歩むということなんです。そしてこの人間の存在根源について知ることができるのは、自分から出発してできることではありません。私たち一人一人を創造された唯一まことの神様だけがご存知のことであるんです。つまり私たちは神の言葉である聖書から聞いていくものであるということなんですね。それでは次に進みます。2節から具体的な創造が始まっていきます。2節をお読みいたします。地は暴漠として何もなく、闇が大水の表の上にあり、神の霊がその水の表を動いていた。ここには創造の前提、創造の土台が教えられていきます。それは神の霊、つまり聖霊なる神様の御臨在がこの地にあったということが創造の前提条件として言われているんです。先ほど見ました一節は天と地という視点、つまり一切のものを含んだ視点でした。つまりしかし二節を見ますと、視点が映っているのが分かります。地という視点になっているんですね。これはつまり私たちが住むことになるこの地に注目点が映っているということなんです。この私たちが住むことになる地という視点は、この後の創造を通して一貫して続いていきます。私たち人間が住むことができる環境を整えるという目的に向かってこの世界は創造されていくんです。神様が作ろうとしておられるこの世界の歴史において、やはり人間は特別な存在であります。神様の愛を唯一自覚的に受け取ることができる存在、そしてそれを表していくことができる存在、そのために全ての環境が整えられていくんですね。初めの地は暴漠として何もない状態でありました。暴漠として何もない状態、 第3版の以前の訳の聖書では形がなく何もなかったと訳されていました。ここの意味は役に立たなかった、虚しいものであったという意味が含まれている言葉が使われています。これはつまり私たちが住むことになる環境という視点から見ると虚しいところ、命が育まれる可能性のないところということを示している言葉であります。このことを象徴するかのように深い闇と水がすべてを覆っていたということが言われているんです。つまり地自体を見ていくならばそこには何かが生み出されるような希望が全くない状態であったんですね。しかしそこには聖霊のご臨在という希望があったんだということがこの2節では強調されているんです。2節の最後の言葉で動いていたという言葉に注目したいんですけれども、これは聖書に3回だけ使われている非常に珍しい言葉です。動いていたというところに米印がついているのがご覧になれるでしょうか。そして一番下の欄外の注釈には2節のところ別訳であるいは舞いかけていたということが書かれています。神の霊が舞いかけていたとはどういう状態を表すのでしょうか。少し難しい言葉です。これは申命記32章に非常によくわかる箇所があるので今日はプロジェクターに出していただきます。少し長い箇所です。申命記32章の10節から11節にこのように書いてあります。主は荒野の地で荒涼とした荒れ地で彼を見つけ、これを抱き世話をし、ご自分の瞳のように守られた。わしが巣のひなを呼び覚まし、そのひなの上を舞い、この舞いという言葉ですね、翼を広げてこれを取り、羽に乗せていくように。この舞い、そのひなの上を舞いというところに、創世記1章2節の舞いかける、動くという言葉が使われているんです。つまりこれは鳥が羽ばたきながら空中で止まっている状態を表すんですね。見たことあるでしょうか。よくハチドリっていう鳥がね、こうパタパタって羽ばたきながら一箇所に止まっているんですね、空中に。で、日本語ではこれをよく言い表す言葉がないんですね。で、英語でこれをホバリングと言います。英語の聖書では創世記1章2節の舞いかけていたというのは全部ホバリングという言葉を使っているんですね。鳥がホバリングをしながらヒナの世話をして守り育てているという様子を表しています。同じように聖霊様なる神様が地表を覆っている様子、ホバリングをすることで命が生み出されていく様子がここに描かれているんです。地そのものは防爆として何もありませんでした。しかしそこには御霊なる神様が覆ってくださっていることで3節からの創造の前提であり土台が作られていたということがここで教えられていることであります。それではいよいよ1日目の創造に入っていきます。3節から5節をお読みいたします。3節から5節。神は仰せられた。光あれ。すると光があった。神は光をよしと見られた。神は光と闇を分けられた。神は光を昼と名付け、闇を夜と名付けられた。夕があり朝があった第一日。初めに作られたのは光でありました。太陽と星が出てくるのは創造の4日目になりますので、ここでの光は太陽の光ではありません。おそらく神様からの光と考えることができます。私たちは通常の考え方ですと、その太陽とか星という天体以外に地上を照らす光なんてものは存在しないと考えるものであります。しかし 聖書を見てみますと、天体に依存しない光というのがたびたび教えられているんですね。今日はその中から聖書の一番最後の黙示録、その黙示録の一番最後の21章23節を見てみたいと思います。黙示録21章23節をお読みいたします。都はこれを照らす太陽も月も必要としない。都っていうのは最後の新天新地、永遠の神の御国です。都はこれを照らす太陽も月も必要としない。神の栄光が都を照らし、子羊イエス・キリストが都の明かりだからであると、このように教えられているんです。初めの世界においては天体が作られる前に光があったと教えられている。そして聖書の一番最後の完成の世界においては天体がなくなった後にもやはり光があるんだということが教えられているんです。太陽とか月とか星というものはこの聖書が書かれた時代、古代オリエントやエジプトにおいては礼拝の対象となっていました。まあ、日本でもですね、お天道様とかお月様とかお星様って様つけるんですね。やはり、地に降り注ぐ光の源を、神様のような存在として捉える性質が人間にはあるようです。しかし聖書はそうではないんです。作り主と作られたものを明確に区別して、天体よりも根源的な光があるんだということを教えているんです。このように創造の始めにおいてまず光が与えられた、神様ご自身の恵みが世界を照らし始めていたんだということが表されています。そしてもう一つ大切なことがあるんです。神様はどのようにして光を作られたでしょうか。これは創造の御業全体に共通しているんですけれども、神が仰せられたとありますように、言葉による創造ということが教えられています。詩編33編9節にこのようにあります。誠に主が仰せられるとそのようになり、主が命じられるとそれは固く立つと。主が仰せられるとそのようになると言われているんですね。4節で神は光を良しと見られたと言われていますけれども、このことは神様の言葉の通りになったということを表している言葉であります。神様の御心は必ず実現されていくということなんですね。そしてこの神様の言葉はその通りになるという事実は、私たちが聖書信仰に立つことができる根拠になる言葉であります。神の言葉である聖書には力がある、必ず言われている通りになると信じるからこそ、私たちは御言葉を第一として歩むことができるんです。また言葉というものは、私たちの内側にあるものが外側に出てくるものということができます。それゆえ言葉による創造というのは、神様の意思と目的が込められたものであるということがわかります。それゆえ創造されたすべてのものには必ず意味があるんだということがここからわかります。無駄なものは一切ないんだということです。このことが私たちの存在の土台となり、また同時に日々の歩みの核心となっていくものではないでしょうか。私たちが神様を信じて歩んでいくなら、一つとして無駄なことはないんだと、私たちの完成のために必ず全てのことが益とされていくんだということがわかるんです。4節に神様が光と闇を分けられたと言われていますけれども、この分ける、区別するということがこの創造の中心的な特徴であります。それは神様が秩序をお作りになる神様だということ、物事を整えるお方であるということを表しているんです。私たちの人生の中には、突然起こってくること、予想外と思えることがあるものですけれども、その中にあっても神はなお 混乱の神ではなく秩序の神なんだということなんです。神様は突拍子もないことをなさるようなお方ではなく、必ず目的を持って一つ一つを完成に向けた御業として行われるお方であります。五節で神様が被造物に名前をつけていますけれども、名前をつけるというのは神様の所有物であるということの表れになります。一切の被造物は神様の御手の中にある、神様の支配の外で起きていることは何一つないということが教えられていることがわかります。今日はここまで第1日目の創造についてご一緒に見てまいりました。この世界が存在する前にまず神様がおられた、そしてすべてのものが神様の言葉によって創造された、一切のことを見ての中に置いて今日も収めておられるということなんです。そして創造の前提、創造の土台となることは御霊様なる神様がこの地に臨在しておられたことでありました。まるでヒナを守り育てるようにこの地を覆っていたということがこの神様の創造の前提になります。最後に2節で注目しました言葉、神の霊が舞いかける、ホバリングするという言葉は聖書の中で3度だけ使われているということを申し上げました。1回目はこの創世記で使われています。そして2度目は先ほどお読みしました申命記で使用されている、そして3度目はエレミア書で使用されています。エレミア書の時代はユダヤ人たちが誠の神を捨て去った時代、偶像を拝み神の怒りのもとにあった時代でありました。その時の様子をエレミアはこのように述べているんです。エレミア書の4章の23節です。エレミア書4章23節、私が地を見ると、見よ、暴漠として何もなく、天を見るとその光はなかったとエレミアは言っています。この言葉の通り、私たちが作り主なる神様から離れて歩む時、それは暴漠として何もない状態、何の意味も目的もなく虚しい歩みになってしまうんだということが教えられています。そしてそこには創造の始まりである神の恵みの光も照らなかったとエレミアは言っています。神様から離れて生きるということは創造以前の虚しいところに戻っていく歩みだということを表しています。しかし神様は私たちが暗闇の中を歩み続けることがないようにと救い主イエス・キリストを与えてくださいました。イエス様の言葉です。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく命の光を持つのです。ヨハネの福音書8章12節、イエス様を信じるなら私たちのすべての罪は許され神様の光の中に戻ることができるんです。もはや決して暗闇の中を歩むことがないとイエス様は約束してくださいました。そして御霊様が共にいてくださる私たちのうちには新しい創造が始まっていきます。その創造というのは秩序をもって整えられていくこと、神の栄光を表すという創造の本来の目的が私たちのうちで果たされていくということなんです。はじめに神様が天と地を私たち一人一人を創造してくださいました。目的を持って作られた私たち一人一人の人生が神様の言葉によって完成されていきます。今週1週間もイエス様を信じて御言葉に生きることによって新しい創造のうちをご一緒に歩んでいきたいと願っています。お祈りをいたしましょう。世界の始まる前から永遠におられます創造主なる神様、 私たちとこの世界を明確な目的を持ってお作りくださったことを教えてくださっていることを感謝いたします。この作り主から離れては私たち本来生きるべき人生を生きることができませんから、どうかいつもあなたから離れないで主と共に歩むことができますようにとお願いをいたします。そしてあなたの生けるおっしゃった通りになる御言葉によってどうか私たち一人一人をふさわしく整えてくださいますようにとお願いをいたします。私たちの救い主イエス様の御名を通してお祈りをいたします。アーメン。